そこアニ増刊号はホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。そこアニ増刊号、今回は2019年7月18日に発売になりましたライトノベル、先日助けていただいた NPC です。年上な奴隷エルフの恩返しより、著者の秀明さんをお迎えしてお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めまして、今回のゲストは先日助けていただいた NPC です。年上な奴隷エルフの恩返し、著者の秀明さんをお迎えしております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あ、拍手が。そうなんです、今日ちょっと人数多くて、はい、秀明先生と担当編集のご紹介してもよろしいですか？
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。ツイッターでもご活躍されている小山さんもご出演いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はちょっとこちらも大所帯で新人パーソナリティの米林さんと中川さんも一緒に作品のお話聞いていきたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。
秀明先生、2回目のご登場ということで。
はい、前回は他社さんなんですけど、
はい、
角川スニーカー文庫からサークルクラッシャーのあの子うんたらくんたら、
はい、
の時にお世話になりまして、
はいはい、
そのご縁で今日も声をかけていただきました。ありがとうございます。
ご出演は2年半ぶりぐらいになりますよね、
はいはい、
楽しみにしておりました。久しぶりにお会いできるのを、
はい、
今回は古巣という言い方でいいんですかね、小学館ガガガ文庫での。
そうですね、デビューがガガガ文庫さんだったので、ちょっと間が空いてからの久々のカムバック作品です。
カムバック作品、
はい、カムバック作品です。はい、
前作の、サークルクラッシャーのあの子、僕が既読スルー決めたらどんな顔するだろう、こちらの特集もぜひぜひ聞いてみてほしいなというところなんですけれど、なんだか随分とポップになりましたねっていう言い方でいいんですかね。
はいはい、いや合ってると思います。はい、
はい、前回が、まあ、サークルクラッシャーなんてタイトルがある通りに、ちょっと大学生の恋愛みたいな、ちょっぴり年齢層上目のところをターゲットにしてたのかなって感じのに対して、はい、今回の先日助けていただいた NPC です、年上な奴隷エルフの恩返し、こちらが通称おねうざでいいんでしょうか？
これでも通称というよりは、はい、すいません、キャッチコピー的な感じでおねうざっていうのをつけたものなので、実はその略称全く決まっていなくて。
決まってないんですね。
はい、なんで NPC って呼んではいるんですけど、その NPC っていうのをまあ表紙だともうなんかちっちゃくなっちゃってるっていうので、ちょっとなんて呼ぼうかって僕らも迷っているというか、困ってるぐらいなんで。
まあこうライトノベルのなんていうんですか、長いタイトル化に伴って、いろんな略称の付け方も傾向があるわけじゃないですか。
はい、
ドア頭を取ったり、ひらがなの部分だけ取ったりとか、そんな中でまだ決まってないどころか、その通称になってるのがタイトルから取ってねえっていうのはなかなか、
タイトルからも取ってないんですよね。
新しいですよね。
もうキャッチコピーしかないというか、はい、
キャッチコピーだから今日なんて呼びながら言ったらいいかしらっていうのは思ってたんですよ。
まあ、なんかそう NPC って呼んでるんで、作品自体は多分そういう風に呼んでいただけると、
NPC、
とりあえずは。はい、
でもそのキャッチコピーおっしゃる通りすごいキャッチーですよね、おねうざ。
そうですね、結構、はい、企画の意図的にもちょっとうざいお姉さん可愛いよねみたいな、あと年上キャラ流行ってるっていうのもちょっとあったので、そこで年上キャラプラス自分が好きな属性のうざいキャラっていうのを足したのが今回のものになるのでそれをキャッチコピーにさせてもらいました。
はい、まあ、初映がねすごい、さっきも言っていただいたように NPC の部分はとっても小さくて、サブタイ推しっていうのも
そうなんですよね。これは、まあ、編集の小山くんの、はい、
おねうざっていうのも小山さん発信なんですか？
おねうざ自体は、まあ、どちらともなくこういうのでいきますかみたいな感じで始まったというか、まあ、どっちでしょうね、どっちって言った方がいいんですかね、これは
飲み会でしたもんだった、
ま
あ、あれ。
そうですね、原稿の作業が全部終わって、秀明さんと打ち上げをしようと、まあ、昼間の居酒屋に入ったんですけれども、まあ、その場でおねうざいいんじゃない、
うん、
みたいな感じになったというのが、
なんか売り文句みたいなのってやっぱ大事だよねみたいな話をしていて、まあ原稿終わったんで、もうじゃあ次はどう売ろうかというか、どう宣伝していこうかみたいな話を 小山さんとしていて、その時にやっぱりそのキャッチコピーみたいなのが一個ハッシュタグとかで付けられるとツイッターでもやりやすいよねみたいな話をしていて、でまあその流れでおねうざってのが出たのでそれを使ったという、はい、感じです。
でもすごいヒロインをまさに言い当てている4文字だなっていう気はするので、はい、うざかわいいなんて言葉もありますけど、
はい、そうですね、はい、その系統のヒロインでいらしていただいてます、
はい、ヒロインの話が早速出てきたところなんですけれども、ちょっと戻って本作のまあ企画経緯というか企画の発端はどんなところからあったのかなというところちょっと聞いてみたいんですけれども、はい、
まあなんかまた一緒に作りませんかみたいな話をちょっと小山さんとし始めたのがちょうど1年前ぐらいで、その時に企画を何本か出したうちの1本がこれでしたっていう感じですね。
企画って他にもこうファンタジーとかいろいろあったんですか？
いろいろあったと思いますね。あ、ただ最近ナロー系からのじゃないとファンタジーってあんまり売れない印象がちょっと強かったので、どっちかっていうともう現代のラブコメ、現代っていうかこの現実世界のラブコメ作品にしたのが多かったと思いますね、その出した企画の中に。でそのうちの一本がこれだったっていう感じだったと思います、
うん、そうですね、うん、久しぶりに秀明さんの企画をいただいて、結構僕の印象で言うと秀明さんキャッチーな、ね、タイトルが多いんですけれども、こう現代風の真っ当なラブコメという企画って珍しいなと思って
僕がですよね、
すごい新鮮な気持ちでこの NPC 面白そうだなというのでこれやりましょうかという話になったのがこの企画の発端のような気がします。
なんか異世界が来たじゃないですけど、
はい、そうですね、はい、もう大体やっぱり異世界に行くのがナロー系が強いので、じゃあだったらこっちのライトノベルの文国さんから出す新企画としては逆にこっちの現実世界を舞台にしたものの方がいいんじゃないかっていうのは考えましたね。
まあ、正統派ラブコメと言いつつ、はい、結構悪の強いところから持ってきたなというふうには思いましたけれど、はいはい、さっきちょっと前作と比べてポップな印象があったというふうに私言ったんですけど、ガガガ文庫さん全体になるんですかね、読者のどんな読者読んでほしいな、ターゲットとかってどんなところにあるんですか？
そうですね、まあでもどこのレーベルさんともあまり変わらないというか、まあやっぱり若年層であったりとか、うん、うちで言いましたら俺ガエルであったりとかになると思うんですけれど、まあそういった現代風のラブコメであったりとか、本当にオールジャンルなんですけど。
でもまあ、まあ、主人公の根津恭平くんは高校2年生というところで、はい、
そうですね。
まあそのあたりの男児たちが、男子かな、
まあ、そうですね。まあでもこの企画に関しては本当に男の子メインで、こういうお姉さんいたらいいよねみたいな、そういうちょっと年上願望が今の子たちあるのか分かんないんですけど、まああって、まあそういう、まあ、高校時代ちょっと年上のお姉さんに憧れたりとかあると思うんですけど、
まあ、激しい同意が
そういう気持ちがある人にね、まあ届くといいかなとは思ってます。
思ってます。
なるほど。なんかお姉さんでありながらちょっとの包容力高めでバブミなんていう言葉も最近はありますけど、なんかいろんな属性がありつつでもちょっとうざめで、
はい、まあ、なんで、
はい、
お姉さんキャラの魅力ってそう包容力みたいなのがあると思うんですけど、その包容力とか肯定力、肯定してくれる感じとかも度が過ぎるとちょっと大変なことになるよねみたいなのが結構このキャラの面白みなのかなとかは思っています。
ところで今回ですね、新人パーソナリティ2人連れてきまして、いや、なかなかライトノベルをがっつり作者さんにお話を聞こうっていう姿勢で読んだことなかったと思うんですけれど、どうですか中川さんとか、ちょっと率直な感想とか質問とか聞いてみたいことあったらお願いします。
秀明さんに聞いてみたいんですけど、アニメとかそのライトノベルに触れるのが2012年以降からずっとなくって、本当にすっごい久しぶり、復帰作みたいなくらいの感じ、
読者復帰作、これ選んじゃった、選んで、すみません、選ばせてしまったというか、もし、はいはいはいはい、
ちょっと察していただけるとすごくありがたいんですけど、はい、でちょっと結構、まあ、びっくりしたりする部分が多くて、で先ほどから結構秀明さん の趣味が、
はい、
なんか年上が好きそうな雰囲気とかがあって、
あ、出てます、
はいはいっていうか、はい、すごい出てて、あの、
も
う
すごい出てて、年上好きそうな感じが、好きそうな、
思わずメモした、聞こうと思ってメモしたんですけど、はいはいはい、書いていて 作者としてこうどういう風に楽しんでほしいっていうのを想定しながら書いたのかなっていう風にちょっとお聞きしたいんですけど。
はいはい、そうですね、まあ単純に年上のお姉さん好きっていうのもあるんですけど、なんかなんだろう、フェチ的な部分でもあるんですけど、それプラス女の子した可愛さよりは、僕個人の、まあこれもフェチの部分なんですけど、あの面白い女の人がすごい好きで、面白い、
はい、
面白い女の人を可愛いと思う人間なので、まあこういうちょっと一見普通におとなしそうな、おしとやかそうな人に見えて、実はすごいとんでもないことをするっていうキャラが好きで描きました。
あ、そうなんですね、はい、それってイノさんに対してそういう投影をしてるというか。
もちろんそうですね、はい。
私的にイノさんはすごい可愛くて。
あ、はいはい、ありがとうございます。
一途で、恭平幸せにしろよって感じなんですけど、ちょっとこれイノさん変わってる感じっていう風に描かれたんだなって今思って、ちょっと私の自分の感覚を疑ったんですけど。
え、じゃあ逆に、はい、中川さん的には普通というか、これぐらいの感じは、
うん、普通っていうか、ま、ちょっと二次元的な、はいはいはいはい、こう描き方にはなると思うんですけど、そんなにうざいって言うなよみたいな、
こう、かわいいだろうと、
一生懸命やってるだろうみたいな気持ちになって、はいはいはいはい、私結構好き好きっていう子の方が好きなんですよね、タイプなので。なのでなんかうざいっていうそのタイトルから、ハッシュタグとかそのバズるっていう意味でもそうだと思うんですけど、なんかうざいっていう部分にもちょっとこう需要があるんだなみたいな、
やるなよみたいな、
そうそう思ってるんですけど、私としてはそういうふうに思ったので。あとちょっと年上キャラが流行ってるっていうことだったので、はい、私も結構年齢高めなので。
あ、そうなんですね、はい、
そうなんですよ、はいはい、だからちょっと年上キャラとして頑張っていこうかなっていうふうに
いやもう需要今ありますよね、だいぶあると思うんで。
そうなんですね、はいはいはい、じゃあちょっとそういうとこの作品とかもまた見てみたいなっていうふうに思いました。
ぜひぜひ、はい、
あの作中でイノさんは20代後半って出てますからね。
そうですね、まあ、そこちょっと心苦しい部分ではあるんですよ、もちろん僕自身も32なんで。
あ、そうなんだ、
はい、なんで言ってみればイノさんって僕より全然、まあエルフなんでちょっと感覚は違いますけど、若いは若いんですよ。なんでその若い女の人に対して年上のお姉さんだとかうざいだとかいうのはちょっと心苦しくはあったんですけど、すいませんまあ永遠のこう17歳感がどうしてもあるので作家は。
はい、
まあお姉さんっていう概念自体、こう年下でも成立するって話はネットにはありますからね。こう年下のお姉さんっていう、こう矛盾した概念というか、お姉さんというね、なんていうこう、なんでしょうね、この
もう要素ですよね。
ややこう養われたい感というか、
うん、そういうことですよね。
なんか尻に敷かれたいとはまた違うんですけど、甘えたいなんですか、甘えさせてくれる。
この辺は多分どんなお姉さんが好きかっていう、そのあれによって、
また細分化が、
そう、細分化されていく部分だと思うんですけど、僕はそうですね、尻に敷かれたいというはこう後押ししてくれるというか、好き勝手やってくれるのをこう、なんか広い目で、奔放な
お姉さんというか、
そうですね、見ていてくれる人がいいかなっていうのを、これ完全にフェチの部分なんですけども。
そうですね、
はい。
あ、私も小山さんもですか。
いい、まあほぼママですよね。でも
まあまあまあ、そうですね、はい、
まあ男はみんな母親を求めていると、はいはい、かのシャーズナブルも言ってましたけど、
しょうがないですね、
しょうがない、
しょうがない。
なんかだいぶフェチトークになってきたので、まあ、作品の話に戻っていきたいなと思うんですけれど、
はい
はい、まあ、こんなちょっと男は誰しも持っている要素がこの作品の中には溢れんばかりに書かれていると思いますので、ぜひぜひ、中高生とは限らずに おじさんたちもときめくものがあると思います。
絶対あると思いますね、うん、はい、絶対あると思います。
はい、なのでぜひぜひ一度作品を手に取ってみてもらいたいなと思います。でこちら今日発売になっているので、せっかくだからもうちょっとネタバレの部分聞いてみたいなと思いますので、ここからはもう作品の、まあ、核となるストーリーの部分にも触れていきたいと思います、
はい、
まだ作品を読んでいない方はぜひ読んでからここからのトークを聞いてみてください。というわけで、はい、ちょっとちゃんとね注意はしたので、 話していきたいなと思うんですけれども、ね、じゃあせっかくだから井野さんの話もうちょっと広げましょうよ。
はいはいはい、ぜひぜひ。あの今回井野さん推しといいますか、はい、そういう本ではあるのでもうぜひいろいろ聞いてください。
いやいや、
は
い、でも本当にあの私たちも打ち合わせでこの感想戦を一回挟むわけですけど、中川さんがこんなに井野さん推しっていうのは意外じゃなかった？
意外でした
あの前のサークルクラッシャーの時も思ったんですけど、秀明さんの好きな女性層って結構女からは嫌われそうな女。
あれはでも前回の企画は、
まあ、テーマがね、
はい、テーマがそれだったんで、今回はもうちゃんと、でも気に入ってはいただけたんですよね、井野さん。はい、よかったかと。
はい、
多分今回はあの女性にも楽しい作品になってると思いますので。
う
はい、
もうドタバタ系。
はい、ドタバタ。
我が道を行くお姉さんキャラクターですよね。こんな人が近くにいたら面白そうだなと思いつつ。
ああ、だと思いますね。賑やかで楽しいと思いますね。
賑、
ね、
はい、やかで楽しい一言では、こっちちょっと済まされない気がしてて。おい、ちょっと冷静になれよ、みたいな、はいはいはい、めちゃ突っ走るキャラじゃないですか。はい、あの、井野さんはその企画書の時点でこのキャラクター確立してたんですか？
もうこのキャラクターですね。まあ、井野っていう名前も、イノシシの井野から取ってて。
ああ、なるほど。
ちょっと相撲神的な意味での。
はいはいはいはい。
っていうのもあるんで、もう本当にこう、暴走キャラというか、その、大好きなネズ君のために、ちょっと大好きすぎて暴走してしまい、迷惑をかけてドタバタが起こるという、まあ、よくあるフォーマット、例えばあれなんですけど。そういう企画でいきましたね。
イノシシのイノだったんですね。
あ、そうですね。はい。
意外。いやでも本当ね、この人おもろいお姉さんですよね。はい、エルフっていうのも決まってたんですか？
エルフも決まってましたね。
エルフ好きなんですか？
というよりは正直まあ流行ってるな感があるっていうのもあったし。
やっぱりエルフといえばこのとんがった耳が特徴だったりするじゃないですか、ですね、共通認識として、はい、これがね結構可愛い仕草に取り入れられているんですよね。
そうなんですよ、はいはい
はい、都合のいい耳なわけですけれど、
はいはいはい、
イノさん書くときはもうなんかノリノリって感じだったんですか、秀明さん的には。それこそこうフェチを詰め込んだじゃないですけど。
そうですね、ただ実は一番最初の時は年上キャラじゃなかったんですよ。
まあ、同年代キャラというか。
そうです。同年代キャラなんで。まあ、もうネタバレの部分をこれ話しちゃいますけど、これ、はい、イノさんは先生として学校に来るじゃないですか。
はい、そうですね。
でも先生じゃなくて、最初は普通に転校生だったりとか、年上要素ほんとなかったんですけど、まあ、その、いろいろやってるうちに、年上っていう属性もちゃんと押した方がいいってなって、って感じですね。なんで、初稿の時の原稿は、ほぼほぼ多分、小山さんに、結構ダメ出しをされて、かなり直しましたよね。
そうですね。なんかあまりこう、ね、そういう編集がね、偉そうなことやってるっていうふうに思われるの嫌なんですけど、まあ確かにいろいろ相談の中で、ちょっとこういうところはこう、情報として隠したりとか、付け加えたりとかのいろんなことはして今の形にはなったなとは。
じゃあその最初の方は、いわゆるしっかり者キャラみたいな。
いや、あの、暴走キャラとかっていうのは固まってたんですけど、なんだろうな、なんかうまくその奴隷エルフっていうのをなんかネタとして消化しきれてないとか、その年上感とかもネタとして消化しきれてないというか、まあ、単純に力量不足の話なんですけどっていうのをまあチクチクチクチクと指摘されましてでまあその瞬間はこうやっぱクソーってなるんですけど、でも言ってること正しいってなってもうガラッと直したというか、はい、って感じですね。
いやでも年齢ってやっぱりありますよね。
ありますね。
その数字が違うだけで感覚違うなと思うし。
そうですね。あ、なんで、あの、主人公のネズ君は最初、イノさんのことをイノって呼び捨てにしてたんですよ。なんでその、年が同じぐらいだから。
はいはい。
ただ、イノさんって呼ばせるようになったら急にそのキャラが固まったっていうか。
うわぁ、なんか面白いですね。
面白いですね。僕もちょっとびっくりしたというか、あれだったんですけど、書いてて、イノさんって呼ばせるようになったら、そうなって。で、ネズも最初は、ちょっと、主人公としてきつすぎるっていうか、っていうふうにその小山さんから言われてたんですよ。で、それも、イノさんって呼ばせることによって、だいぶマイルドになった。ネズのイノさんに対する接し方もマイルドになって、なりましたね。
なんかやっぱ、敬語使わなくちゃいけない相手っていうだけで。
そうです。
なんかちょっとね、気使ってるみたいな雰囲気も出るし、キャラクターメイキングの面白さみたいなとこ詰まってますね。
そうですね。ちょっと僕もこういうの初めての経験だったんで、あ、こういうことあるんだっていうふうにびっくりしましたね。はい。
まあ、ネズくんって主人公なんですけど、 ツッコミに徹してるわけでもないじゃないですか。
そうですね。まあ自分も相当なんか、
こじらせて
る。こじらせてる子なんで。
というか。彼もね、まあ語らせるポジション、もちろん主人公だからそうではあるんですけど、根津くんももう最初からこういう、こじらせですよね。
こじらせキャラですね。これは決まってましたね。はい、はい。
あ、じゃあもうこの猪さんと根津くんの関係性っていうのは最初から出来上がってて、
あ、もう出来上がってましたね。
そこから膨らしていくって感じだったんですね。はいはいはい、根津くんはどうでした？描きやすいキャラクターなんですか？
根津くんも描きやすかったですね。ただその、さっきも言った通り、ちょっと最初はきつすぎるって言われたんで、まあマイルドにはなりましたけど、描きやすさ自体は描きやすかったですね。はい。
いやでもね、こう。やっぱり好きなんですよね、猪野さんのことが。
今好きでしょうね。
う、迷惑をかけられるわけじゃないですか。どっかんどっかん猪野さんが暴れ回って、もういい加減にしろと言いながらも、猪野さんかわいいニヘラみたいな感じというか
ありますよね。まあ大好きなキャラですからね、やっぱり。
なんかこのあたりに男ってしょうがねえな感というかう、
ね、男ってしょうもねえな感が出ますね。はいはいはいはい。
投影されてんなって感じが
投影されてますね
するんですけど、でもこう根津くんって、まあ、根津くんがプレイしていたネットゲームから猪野さんが出てくるってわけで、結構重度のネットゲプレイヤーなんですけど、ちゃんとこう、現実とのわきまえが、
そうですね。
できているキャラクターで、その点はすごいしっかりしてますよね。
そうですね。なんで、普通に根津くんは常識人だし、言ってればいい子っちゃいい子なんですよ。現実世界ではちゃんと生活してるしっていう。でも、いい子ってやっぱり、フラストレーション溜まるので、そのフラストレーションを、ゲームにぶつけているっていうのが、まあ、根津くんのキャラクターというか、
まあ、ゲームの中では暴れん坊、
暴れん坊
だった子が、はい、現実に暴れん坊がやってきてしまう。
現実に暴れん坊が来ちゃってドン引きというか、ダメでしょってなって、
なんかお前がドン引きしてることゲームの中でやってっかんだみたいな風に、
はいはいはい、
そこの面白さもありますよね。そしてこの一巻ではもう2人キャラクター、女の子が出てくるんですけれども、宮なぎひさなちゃん、学校の生徒会長ですよね。まあいわゆるしっかり者のポジションはこの子が担ってるのかなっていう感じがしますけれど、
そうですね、はい。
まあ、そしてもう一人、寄生羽根子ちゃんですね、はい、ちょっとコミュニケーションが苦手なクラスメイトで、この子も実は同じネットゲームを楽しんでいたという裏があるわけですけれど、この二人ももう最初から出そうかなみたいなの決まっていて、
この二人も決まってましたね、はい。
キャラクターメイク的にはどんな経緯があったのか。
そうですね。宮凪ちゃんに関しては、まずその、猪野さんの暴走を実力行使で止められるキャラが必要なんですよ。こういうキャラがいるってことは。なんで、まあこういうちょっと強めの生徒会長を配置した感じですね。
もう対する羽根子ちゃんは本当に
羽根子ちゃんはそうですね、この子は
島パン見えてるよって感じですけど、
そうですね、はい、お色気要因というか
お色気、なるほど
お色気なのかなってちょっと感じですけど、まあお色気要因というか、
なんかちょっと自信がなくて引っ込み思案で、はい、ドジっ子属性もあるのかなみたいな感じもしますけど、
そうですね、この木瀬さんに関しては多分僕よりも担当の小山さんの方が愛がすごい強いんですよね。
そうですね、確かに、うん、まあ木瀬さんについてはちょっと後ほど、
後ほどなんですか、
一加減あるそうなので、
一加減
あるそうなんで、はい。
後ほどじゃなくて、ぜひ今ちょっと聞いてみたいんですけど、小山さん、ツイッターでキャラクター紹介出されてるじゃないですか。はいはい、あれに書いてある、その、キャラの立ち絵にコメントが添えてあるのは、あれ全部小山さんが書いてるんですか？
あれは僕がもう全部、いろいろと好き放題書いておりまして、
ね、あれマジ好き放題ですよね。楽しく読ませてもらっています。
恐縮でございます。
キャラクターの立ち絵に、こうちょっと矢印が書いてあって、ここがポイントだよ、みたいな風に書いてある中に、たまに、これ、個人の趣味だな、個人の感想だな、みたいなコメントが。
そうですね。
さりげなに挟んである中で。
はい。
木瀬さんだけなんか文章多かったですよね。
すごい木瀬さんについては考察を深めて、ちょっと限界オタクムーブをさせていただいたんですけれども。うん、
早口でしたよね。絶対ね。
そうですね。あれは早口でしたね。ぜひツイッター見ていただけると。
はい。
ブログにもまとめてあるので。
そうですね。ブログには、ねずくんと猪野さんと、ひさなまでが今出てたのかな？
あ、そうか。じゃあまだ、木瀬さん載せてないんですね。
はい。そして、第5弾も実はキャラクター紹介出てましたよね。
あのキャラばかりは本当に、大ネタバレなので。
ね。これはもうぜひ読んでみてっていう感じなんですけれど、はい、その第5弾キャラって、今後も出てきます？もしかしてってちょっと思ったりしました。
もちろん。
なんかね、ね、
はい。あれ、あともう、いなくならせちゃうのはもったいないので、もうぜひ今後も、 出てきてもらって、
ね、
はい、引っかきましてもらおうかなみたいな。引っか
きますし、はい、なんかそれこそ残念ポジを担うのかな。
担うと思いますね。これだからまた別の属性のお姉さんにする予定ですので、もうぜひ楽しみにしてください。
絶対美味しいキャラになってくる。
美味しいキャラになりますよ。もう絶対
なります。感じがするので、はい、先のことも楽しみだなというところにはなってきました。ちょっとキャラクターメイクの話を聞いてきたので、ストーリーメイクのところも聞いてみたいなと思うんですけど、ディアキさん、この、まあ、ネットゲームが題材にはなってるわけですけど、入れ込んでゲームプレイとかしてた人なんですか？
で、実はネトゲとかほぼほぼしたことがなくてですね、この企画をやるまでは。なんでこの企画が立ち、もう やりますってなってってから慌てて FF14 をやり始めるぐらいの感じだったんですよね。はい。
私はもともとネトゲーの住人だったんですけど。
あ、はいはいはいはいはいはい、はい。
そう、なので、京平くんが、その NPC に対して話しかけたりとかするのも、はい、私も友達がいないときは、NPC にの話を聞いて、そうだよね、みたいなことを実際にやってたんですね。
本当ですか。
なので、結構あるあるなんだなって思ってたんですけど、やってらっしゃなかったってことは、どういったプレイとかして、ネットゲームをしてましたか？
まずやったことがなかったので、システム的にどうなってるんだろうっていうのも、実はふんわりとしか分かってなかったので、そういうところの確認ですとか、はい、で、あと、企画通った段階からどんなにやり込んでも、ガチのそのネットゲーマーさんにはもう追いつかないので、
あ、はい、
まあ自分でもちゃんとやりはしつつ、多分小山さんにも言ってないんですけど、僕知り合いの重度のネットゲーマーさんを、エグゼクティブ、アドバイザー的な感じで立てて、その人にちょっといろいろ話を聞いて、やりましたね。で、その人なんかも本当にな りきりチャットとかの住人で、もうゴリゴリですね、その人とか。もうだからその人の話とか聞いたりして、あ、そういうことするんだ、ネットゲーマーの人たちはっていうのをいろいろ聞いてやったって感じですね。はい。
そうなんですね。あ、それがもうキャラクターにも生きてきたみたいな感じでしょうか。
だと思いますね。はい。
そうなんですね。
NPC に対する思い入れみたいなものがやっぱりあるのかなってちょっと思ったりしたんですけど、どうです？
まあ、なんでゲームあんまやってなかったんで、NPC というのは例えばそのモブキャラですよね、言ってみれば。アニメとかでも何でもないモブキャラが意外と可愛いみたいな、ケモンとかでも結構可愛いモブキャラっぽいのが出てきたりするじゃないですか。
クラスメイト全
員ね。そう、クラスメイト全員になんか、あの感じですよね。僕この子の方が好きなのにこの子の話にならないみたいな、そのもどかしさ。あの感じとかをはちょっと出しましたね。そういう感情をこう引っ張り出してきてっていう。
実際ゲームプレイしてみて NPC の動きとかって、イノさんも特定の本当に簡単なアクションしかやらなかったわけじゃないですか。なんかそこにやっぱり思いを馳せたりするもんですか？
まあだからやっぱりもっと動かしてくれというか、こう。見たくなっちゃうんですよね、うんうんうん、そのキャラクターのもっと違う動きとかを。なんでそういうのが根津くんとして書いたというかっていう感じですね。
いやでも本当この作品を読んで NPC の可能性みたいなものをすごい感じて、 NPC がプレイヤーが特定の条件をクリアしたら現実に出てくると。でも現実に出てくるけど、その NPC にできることも各キャラクターごとに制限があるみたいな感じじゃないですか。なんかそこが今後への展開をちょっと想像させるというか。
そうですね。
どんな NPC がどんな制限を持ってっていうところで、全然いろんなストーリーが面白そうと思うし、はいはい、なんかちょっと私の勝手な予想で、やっぱ絶対ずる賢い NPC とかも出てくるよねとか思うんですよ。なんかちょっと先走りますけど、今後ってどんな NPC 出したいとかちょっと聞いてみてもいいですか？
そうですね。今後、とりあえず、さっきの、まあ、謎のお姉さんというか、まあ、図説シリーズの5段目に出てくる、はいはいはい、謎のお姉さんとかは、まあ、レギュラーとして出そうかなとかはちょっと思ってるんですけど、プラス、もう一人、お姉さんキャラを立てて、ちょっと3人のお姉さんをフィーチャーする感じにしようかなとかは、ちょっとぼんやりは思ってます。はい。
まだまだ年上属性を出そうという気なんですね。
そうですね。ちょっとそこは、せっかくなんで差別化を図って、さっきも言いましたけど、 お姉さんキャラもいろいろいるので、
うん、細分化された
その細分化されてるお姉さんをちょっと出していきたいなって思ってます。網羅
していく感じですね、はいはい、すごい秀明さんの手腕というか趣味フェチが爆発しそうなはい、はい、感じはしますけど、でもなんかその、まあ、条件っていうところってバランスキープも難しいのかな、そこはこう秀明さんの作家性の部分にもなってくるのかなって気はするんですよ。
はい、そうですね、
まあ、コメディなのである程度っていうところはあると思いますけど、例えばストーリー書いていく上でこれだけは絶対守っておこうみたいな軸とかってあったりします？
多分もしその制限自分の中であったとしても、話的にその制限破っちゃった方が面白そうだなってなったら、多分へりくつこねて破っちゃうと思うんですまあもちろんどっかでその線引きってしないと話むちゃくちゃになっちゃうんで、一応もちろん意識はするんですけど、まあ優先させるべきは面白いシーン、うんうん、面白い会話の掛け合い、面白いキャラクターってなると思うんで、今回しかも特にコメディ、さっきもおっしゃいました通りコメディなんで、あんまりガチガチにはせずに、まあ、柔軟にやっていこうかなとは思っています。
いや、まだまだこのやばいお姉さんがいっぱい出てくるんだなと思うと楽しみですし、はい、なんかちょっと年上属性って、それこそ私ももうちょっと30の大台に乗ったわけですけど、勇気もらえます。
あ、本当ですか、ありがたいです、
は
い、
まだまだいけんぜみたいな
感じじゃないですけど。全然ですよ、全然です、素晴らしいですよ、ね、お姉さんは、はい、
なんかこんな無邪気な女性でありたいなみたいなのもちょっとあるなって気がしていて、だからね、イノさんは本当にずるいキャラクターですよね。
いや、ずるいと思いますよ。あ、そうそうそう。なんか、最初そのずるさみたいな部分をちょっと前面に出しすぎて、その小山さんにちょっとこのキャラ分かりづらいみたいなことを言われた気が、言われましたよね。っていうふうに。
言ったような気がします。
言われたんですよ。僕は覚えてます。はい。
そこはなんかどうバランス取ったんですか？
多分そこも、そのさっき言った、そのイノさんって呼ばせたら、控えめになったみたいなのがあったと思いますね。もっとあざといというか打算的だったんですよ。そのネズくんを落とすために変な演技をするというか、まあ、指輪してるんですけど、イノさんって。ネズくんからもらった指輪してるんですけど、その指輪をネズくんの前でわざと捨てようとするとか、それを止めてほしいみたいな、なんかそういうことをしてたりとかしてたんですけど、ただ職権でそのキャラをいきなり出しても、それが演技でやってるのか、素でやってるのかが読者には伝わりにくいからっていうふうに、まあ、チクチク言われまして、まあ、確かにその通りっつって、こう変えたっていうのがありましたね。
あ、なんか、はい、そこの駆け引きってやっぱ、まだ大人にならないと楽しめない泥感かもですよね。
そうですね。なんで、もうちょっとキャラクターを積み重ねないと、その、イノさんのあざとさというか、打算的な部分っていうのは、まだ出せないのかなってのはありましたね。
いやー、でもなんでしょうね。こういうあざとさに、やっぱ憧れみたいなのはあるんですよね。ぜひ中高生のね、感想を聞きたくて、ツイッターとかね、つぶやいてほしいなって思いますよね。
ぜひぜひ、はい。
はい。オネウザーブームが来ればいいなというふうに願っております。
願っております。はい。
さて、7月18日同日に、小学館ガガガ文庫から新刊たくさん他にも発売されますので、ここでちょっと小山さんからおすすめ作品を他にもご紹介いただければなと思います。よろしくお願いします。
2作品まで OK と言われたので2作品、
はい、
今月 NPC の他に2作担当作があったので、その2つ紹介させていただきます。出会って一月で絶頂除霊という、赤木博隆先生の下ネタという概念が存在しない退屈な世界の先生ですね、の新シリーズ、今現在5巻まで出ておりまして、それが同日発売なのでこちらもよろしくお願いします。そしてもう一つ、第13回の小学館ライトノベル大賞の優秀賞を受賞している月夜るいさんの、ちょっとタイトルあれですが、史上最強奥さんの楽しい種付けハーレム作りという作品がございまして、こちらの先生、スニーカー文庫で回復術師のやり直しとか暗殺貴族とか出されている方ですので、まあそれが今回デビューされたということで、この2作品おすすめです。
ありがとうございます。そこに行ってスニーカー文庫さんの作品いくつかやらせてもらってきたんですよ、特集で。で、今回、ガガガ文庫さん初めて来させてもらって、なんなんすか、絶頂とか種付けとか奴隷とかっていう、ワードセンスがやっぱ文庫ごとに分かれんのかな、みたいな風に思いました。
そうですね。なんか一重に僕が悪いのかもしれないんですけど、3作ともなぜか僕がやっているということで。
あって。
はい。あって感じですね。
なるほど。察し、みたいな。はい。ちょっと刺激的なタイトルが多いのかなって感じはしますけれど、まあ、そこも、カラーなのかなと思うし、まあ、男子諸君は引くみたいな感じになればいいかなと思います。他の作品もぜひぜひ手に取ってみてください。 それでは作品のこといろいろお話しいただいてありがとうございました。時間以降も楽しみにしてますんで、ぜひその時はお話聞かせてください。
ぜひぜひこちらこそよろしくお願いします、
はい、こんなお姉さん出てきましたねみたいなことを言いに来たいと思ってます。
はい、はい、
というわけで、読者の皆さんに向けて最後に秀明先生からメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
楽しい、本当に読んでて楽しい作品になっていると思いますので、気楽に読んでいただければなと思います。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。というわけで今回は先日助けていただいた NPC です、年上な奴隷エルフの恩返しより秀明先生をお迎えしてお話を伺いしました。小山さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニ増刊号はポッドキャストウェーブの制作でお送りいたしました。